皆さんこんにちは。プレプリどんどんます.nt です。2026年6月18日の数論カテゴリから厳選した11本の論文をお届けします。1本目はバヌイ・レズ・アイディンさん、ヘルベルト・バッテさん、イルケル・イナムさん、フロリアン・ルカさん、ゼーネップ・デミル・コルオズカヤさんによるオン・ザ・ディオファンティーン・イネクオリティ X の2乗2の A 乗3の B 乗3マクサ B ディオファントス不等式 X の2乗マイナス2の A 乗3の B 乗コナリ3マクサ B についてです。この論文では完全平方数が2と3だけを素因数に持つ数にどれだけ近づけるかという問題に挑戦しています。具体的にはある不等式を満たす非不整数の解を全て探し出しており、結果として全部で11個の解しかないことを証明しました。解の見つけ方がとても巧妙です。まず指数が小さい場合はコンピューターで力技の探索を行い、指数が大きい場合は連分数を用いた有理近似の問題に変換しています。さらに超越数論の手法である P 身対数形式の加減を用いて指数の上限を導き出しました。ただこの上限が最初に出た段階ではあまりに巨大で、そのままでは太刀打ちできません。そこで LLL アルゴリズムを使ってこの上限を現実的な範囲まで劇的に引き下げたという流れに研究者の執念を感じます。最終的に代数的数が情報的に従属しているケースまで丁寧に処理することで、全ての解を完全に特定することに成功しました。連分数から P 身解析、そして効率的な公式定縮小まで、数論の強力な武器をフル活用して完結させた素晴らしい研究です。2本目は、鉄師伊藤さん、大地竹内さん、高広津島さんによるファクトリゼーションズ・オブ・リネアーイズド・ポリノミオルズ・アンド・エクストレマル・カーブス・イン・オッド・チャラクタリスティック、非表数における線形型公式の因数分解と極地曲線です。この論文では、正表数の有限帯上で有理点の数がハッセベイユ境界の最大値か最小値に達する、いわゆる極地曲線というものを効率的に作る方法について研究しています。特にこれまで表数2で知られていた構成法を非表数のケースへと見事に拡張した点が非常にエキサイティングですね。研究の鍵となるのは線形型公式の随伴という考え方です。特定の因数分解を用いることで曲線の L 多項式を具体的に書き下せることが分かりました。これによりその曲線が最大か最小かを簡単に見極めることができます。さらにベースとなる体から要素を選び、特定のトレース条件を満たす線形部分空間を組み合わせるという、まるでレシピのような明確な手順が提示されています。驚くべきは、奇表数におけるこの種の極地曲線は全てこの手法で導き出せることが証明された点です。また得られた最大曲線が有名なエルミート曲線の有限小であることも示されています。理論的な美しさと実用的な構成法が両立した非常に完成度の高い成果だと言えますね。3本目はジキグオさんによるモジュラーハイツオブユニタリーシムラバラエティーズ2アリスメチックジェネレーティングシリーズオブディビジャーズ、ユニタリシムラ多様体のモジュラー高さ第2部因子の算術的生成級数です。この論文では CM 数対上のユニタリシムラ多様体のモジュラー高さをその CM 拡大に関連するヘッケ L 関数の対数微分を用いて表す公式を証明しています。著者はグロスザギエ公式やクドラプログラムに触発され、チャウサイクルから算術チャウサイクルへと生成級数を拡張することでクドラのモジュラー性問題に挑んでいます。具体的にはユニタリシムラ多様体上の因子の算術的生成級数を定義し、その算術的な交差数を計算して高さ級数を導き出しています。ここで 4元数志村曲線からユニタリ志村曲線へ結果を転送するために例外的な動径を用いている点などが非常に巧みなアプローチだと感じます。最終的に高さ級数が非対化な疑似データ級数と疑似アイゼンシュタイン級数の和になることを証明しました。これは L 関数の微分とチャウサイクルの非自明性を結びつけるもので、ベイリンソンブロック予想への強力な裏付けとなる素晴らしい成果です。4本目はレニー・フクシャンキーさん、カミラ・ホランティさん、ライナット・ N ジャンチオさんによるストラクチャード・ラティス&ゼア・アプリケーションズ・トゥ・セキュリティ、構造化講師とそのセキュリティへの応用です。この論文は数学的な講師の理論を暗号技術や無線通信のセキュリティという実用的な分野へどうつなげるかを探求した包括的なサーベイです。特に最初のいくつかの連続最小値が等しいという性質を持つウェルラウンデッド講師に注目しています。これは多摩重点問題やデータ関数の最小化に関わる非常に興味深い構造です。暗号の面では量子コンピュータでも破られない大量子計算機暗号を目指し、学習誤差問題やそのカンバージョン、モジュールバージョンについて詳しく解説しています。最悪ケースから平均ケースへの帰着という手法を用いて、最短ベクトル問題などの難しい数論的課題をセキュリティの根拠にするアプローチは非常に堅実な設計思想だと感じます。さらに面白いのが物理層セキュリティへの応用です。ここでは格子乗与類符号を使ってメッセージを隠しますが、ウェルラウンデッド格子を使うことで情報の漏洩を最小限に抑えられることを示しています。数学的な格子の性質が暗号鍵の強度と無線通信の信頼性の両方を支えているという視点は非常にエキサイティングな統合だと思います。5本目は友木三原さんによるシュナイダー・テイテルバウム・デュアリティ・オーバー・アノンスペリカリー・コンプレット・フィールド非球面完備体上のシュナイダー・テイテルバウム相対性です。この論文では P 進数体のような非球面完備体においてプロ有限群のバナッハ線形表現とある種の左下群との間の相対性を構築しています。もともとのシュナイの理論では体がある種の完備性を持っていることが前提でしたが、そこをうまく乗り越えて適用範囲を広げたのがポイントです。具体的にはコンパクトハウスドルフ平坦線形位相化群の代わりに評価間の直積に同型な強自由化群という概念を導入しています。さらに逆位相やバナッハ局所化といった手法を駆使して位相的な平性と代数的な性質を結びつけています。特に面白いのが表現の弱規約性という位相的な概念を相対化群の単純性という純粋に代数的な概念に置き換えたことです。これにより難しい位相の問題を代数的に処理できるようになりました。実際に GL2 の表現などの具体的な例を2つ提示してこの理論の有効性を示しています。抽象的な枠組みを構築するだけでなく具体的な数論的な対象にまでしっかり適用させている点に非常に丁寧なアプローチを感じます。6本目はウェイワンさんによるエクスプリシットコンストラクションズフォーラマヌジャンタイプコングルエンシズラマヌジャン型合同式の具体的構成です。この論文ではある数列が特定の素数で割り切れるというラマヌジャン型の合同式を導き出すための具体的な方法を提案しています。これまでもこうした合同式を満たすモジュラー形式が存在することは知られていましたが、具体的にどう作るかという点については不透明な部分が多くありました。そこで著者はランキン公演ブラケットという演算子を巧みに使い、エータ小や弱正則モジュラー形式、さらにはモックモジュラー形式までをカバーする統一的な枠組みを構築しました。特に面白いと感じたのは、単に合同式を証明するだけでなく、逆に合同式が成り立たないことを示した点です。タイプ1の多くのエータ小において、 分割関数以外にはラマヌジャン型の合同式が存在しないことを証明しており、この潔い切り分けに驚かされます。またこの手法をヘルウィッツ類数などに適用し、密度1の素数集合に対して合同式が成り立つことを導き出しました。具体的な構成法があるおかげで、カスプでの値を確認するだけで判定できるという実用的なアプローチを実現しており、非常に説得力のある内容でした。7本目はポール・ポラックさんによるスモール・バリューズ・オブ・カーマイケルズ・ラムダ・ファンクション、カーマイケルのラムダ関数の小さな値についてです。この論文ではカーマイケルのラムダ関数という数論における興味深い関数の値の分布について研究しています。この関数はある数に対する情報群の指数の役割を果たしますが、その値が典型的にはどのくらいで最小でどのくらいになるかはすでに知られていました。でも著者のポラックさんはその中間に位置する値に注目したんです。具体的にはある数までの整数の中でラムダ関数の値が指定した値より小さくなる数がどれくらいあるかという精緻な上階を導き出しました。特に値が小さい範囲ではランキンのトリックを使い、値が大きい範囲ではオイラーのファイ関数における因子の出現頻度を組み合わせるというかなり手の込んだ手法を使い分けています。さらにここが面白いところですが、ある仮説を置くことで導き出した上階が全近的に鋭い、つまりこれ以上ない最高の見積もりであることを証明しました。この結果を応用して2を法とした時の位数がラムダ関数よりも大幅に小さくなるような奇数の数についても新しい上階を導いています。数論の地道な積み重ねがこうした精緻な評価に結びつく様子には研究者の執念を感じますね。8本目はジキグオさんによるモジュラーハイツオブユニタリーシムラバラエティーズ3プルーフオブザメーンテオアムユニタリシムラ多様体のモジュラー高さ第3部シュテーリの証明です。この論文では複素情報数帯上のユニタリシムラ多様体におけるモジュラー高さというかなり手強い算術的不変量の公式を証明しています。この高さが複素情報拡大に関連するヘッケール関数という特殊な関数の対数微分で書き表せることが分かったんです。アプローチが本当に巧妙で、同関数系列と高さ系列という2つの異なる系列を比較してその差がカスプ形式になることを利用しています。特にねじれホッジ則という概念を導入して算術的なジーゲルベイユ公式のような形に落とし込んだ点には著者の鋭い視点が光っていますね。また分解された場所だけでなく不活性な場所や分岐した場所という厄介なケースまで丁寧に計算し、得意な疑似アイゼンシュタイン系列を乗り越えて結論を導き出しています。高次元のシムラ多様体という複雑な対象をL 関数の値という数論的な本質に結びつけた非常に見応えのある成果でした。9本目は mass.ds からのクロス投稿でプラチュシュサルカーさんによるゲネラリザチオン・オブセルバーグズ16分の3テオアム4乗ムツリカリインフィニテシンサブグラップスオブソウ N1 ソウ N1 の幾何学的有限な薄い部分群に対するセルバーグの3分の16定理の一般化です。この研究では数論的に重要なセルバーグの定理をより広い条件を持つ部分群へと拡張しています。特にカスプと呼ばれる特異な構造を持つ幾何学的有限な薄い部分群において一様なスペクトルギャップが存在することを証明しました。これまではカスプがない場合や凸コンパクトな場合については分かっていたのですが、カスプがある場合は記号化が無限に必要になるため非常に扱いが難しい問題でした。そこで著者はフレームフローの記号モデルや転移作用素といったダイナミクスの手法を駆使してこの壁を乗り越えています。特にドルゴピアットの手法を用いて高周波の関数に一様な境界を設けるアプローチは非常に緻密な計算がなされており圧巻です。 最終的にこの結果をアフィンフルイやラプラシアンのレゾナンス自由半平面の決定に応用しており、理論的な美しさだけでなく実用的な広がりを持たせています。10本目はマス PR からのクロス投稿で、シャオチェン・ワンさんとグアン・ユー・ヤンさんによるクラマータイプモデラートデビエーションズ・フォー・エンジェルズシリーズビア・マーティンゲールアプローチ、マルチンゲール的なアプローチによるエンゲルの級数のクラメール型中偏差展開です。この論文では一様に分布した段数をエンゲルの級数展開した時の各桁の数の和について詳しく調べています。すでに中心極限定理は知られていましたが、著者たちはさらに踏み込んで裾の確率をガウス近似した時の相対誤差を定量的に評価しようと試みました。ここで使われているのがマルチンゲールという手法です。桁の和をマルチンゲール分解で表現し、条件付きバーンシュタイン条件の検証や予測可能二次変動の指数関数的な集中を証明することで非常に精緻な解析を実現しています。結果としてガウス近似の相対誤差を正確に推定するクラメール型中偏差展開を導き出しました。さらに対数の法則と中心極限定理の間のあらゆるスケールをカバーする中偏差原理を導いており、以前の研究にあった下限の制約をなくした点はかなり心強い進展だと思います。また正規分布への収束速度を定量化するベリーエッセン境界についてもルート n 分の1というオーダーで証明しました。マルチンゲール的なアプローチを使うことでこれまでの研究にあった技術的な制約をうまく回避できたのがこの論文の素晴らしいところです。この手法はシルベスターの級数やカントールの積のような他の級数にも応用できそうで、今後の展開がとても楽しみな内容でした。最後はマス PR からのクロス投稿でラウル・サンチェス・ガランさんによるセクレタリープロブレムスレッショールズ&コンバージェンツオブワン E 基礎問題の式1と E 分の1の近似分数です。この論文では有名な秘書問題と数学定数 E の間に隠された非常に精緻な関係について探求しています。秘書問題とはランダムに現れる候補者の中から最高の一人を選ぶために最初に何人を切り捨てて基準を作り、その後に過去最高の人を選出するかという問題です。候補者が非常に多い場合、最適な切り捨て割合が E 分の1に近づくことはよく知られていますが、著者は有限の人数である具体的なケースにおいてより厳密な算術的関係があることを証明しようとしています。特に注目すべきは E 分の1を連分数展開した時の近似分数が秘書問題における正確な最適式1をそのまま表しているという点です。近似分数の分子が切り捨てるべき人数になり、分母が全体の人数になるという驚くほどシンプルで美しい一致が見られます。この関係を連分数の性質と最適定式則を用いて短く初等的な証明で導き出しています。単なる近似ではなく離散的な最適ルールとネイピア数の有理近似が完全に一致するという結論には思わず快感を覚えますね。さあ今回はディオファントス不等式から志村多様体、公式定縮小、そしてモジュラー形式、L 関数、マルチンゲールまで数論と確率論が交差する非常に深くて刺激的な世界を旅してきました。数学の持つダイナミックなつながりを感じられた素晴らしい時間でしたね。それではまた次回の配信でお会いしましょう。